皆様おはようございます。はじめのお祈りをお捧げます。天のお父様、今日の主の日はありがとうございます。今日から10月に入り、第一の聖日の朝をありがとうございます。日々のあなたの恵みを感謝します。1週間の歩みも、あなたが私たちの羊飼いとなって導き守り養ってくださったこと、必要なものを与えてくださったことを覚えて感謝します。今私たちは感謝の思いを持って御前に集っております。どうぞ私たちの感謝の思い、そしてまたあなたに対する祈りや捧げ物を受け入れてくださるようにとお願いをいたします。主が真ん中にいてくださって、この礼拝を本当に導き恵みを注ぎ祝福してください。ここにどうお一人お一人がいろんな、悩みや苦しみ重荷を抱えながら歩んでおられますが、全てあなたはご存知です。どうぞあなたが、御言葉を通し、また聖霊様を通して語りかけてくださって、その心の思いや願いをあなたがどうぞ解決へと導いてくださるようお願いします。病んでいるものを癒してください。争いのあるところ、主の平和がそこに臨みますようにと心からお願いをいたします。一切あなたの御手にお委ねいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私たちの周りにはいろんな職業がありますよね。今では、専門学校というのがあって、そこに行けば、技術や、技能を教えて、もらうことができますが、昔学校がない時っていうのはですね、その専門の先生のところに行って、そして、弟子入りするっていうか、入門するっていうか、そういうことが、多くあったと思います。今でもね、その弟子入りっていうか、残ってるところも多いかと思うんですが、昔はそういうね、ある先生のもとに、について、弟子入りするというようなことが、多くあったわけであります。前田教会に大工さんがおりまして、教会を建てた方でしたけれども、その下で、弟子入りした青年がおりました。で、彼にいろいろとですね、教えている姿を見たことがあります。カンナのかけ方とか、あるいは線を引く引き方とか、もう本当に細かいところまで教えているのを見たことがありますけど、その方はもう師匠はもう亡くな、棟梁も亡くなってるんですが、その時弟子した人がもう立派な大工さんになって、本当にみんなに信頼される大工さんになっておられるんですね。弟子入りするということですが、私たちもイエス様の弟子入りをするということがあるわけですね。今日はキリストの弟子になるということはどういうことなのかということを聖書から、教えたいなと、そのように思います。イエス様の弟子入りをする、弟子として、歩んでいくということはどういうことなんだろうかということが、今日のようなところに書かれて、いるわけです。イエス様がですね、今日のところは大変厳しいです。一つですね、こういうことがなければ私の弟子になることはできませんというのが何回か書かれているところでありまして、これ読むと、毎回読むと厳しいかなって思わされるところでありますが、どうしてイエス様がこのようなことを語ったかというと、群衆に向かって語っているわけで、イエス様のところにいつも群衆が集まっていましたよね。で、群衆がイエス様に対する期待と、またイエス様が彼らに期待する期待、彼らに希望することとは だいぶ温度差があったようですね。イエス様に従うということはそんなに苦しい道を歩むとか大変だというようなことを考えてなくてですね、イエス様連れて行ったら大丈夫だろう、ね、病気も治してもらえるし、祝福もいっぱいあるだろうし、自分たちが払う犠牲なんか全然考えてない、まあ、そんなんでイエス様について行こうとした人たちがいた。それに対してイエス様はですね、イエス様に従う道はこういう道なんだよ、私に従う道はこういう道なんだよと教えられたのであります。今日はそのキリストの弟子の道、まあ、今私たちは例え話を学んでいますよね。神の国の例えということで学んでおりますが、後ろの方に例えが出てきておりますので、まあ、そこに向けて、ここのところを見てまいりたいなと思うんですが、まずですね、イエス様にの弟子になる条件というか、なる道というのはどういう道なのかということを今日も3つおっしゃりたいと思いますが、まず第一にイエス様を、まあ、最大限に愛するっていうか、イエス様を愛するということ、愛することができるかということだと思うんですね。26節に、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできませんとイエス様はおっしゃいました。まあ、この通り、時期通りに家族を捨てイエス様に従って生きた人たち、今日までたくさんの方がおられますけども、ただ出家することを願っているわけではありません。みんながみんなですね、家を出て、出家して、まあね、神父とか伝道者とか牧師とかそういう人たちにならなければ弟子になることはできませんではないんですよね。で、ここをよくこういう質問が出てまいります。先生、聖書に父と母を敬いとありますけれども、それと矛盾するではありませんか。あるいはまた、妻は夫に従い、夫は妻を愛しなさい、子供をちゃんと大切にしなさいという教えと矛盾しないでしょうかというふうに言う方がおられます。あるいは、ここは到底私はこういうことはできませんので、イエス様の弟子になることはできませんと、引く方たちもおられるところであります。ここで使われている憎むというこの言葉を正しく理解していないのであります。私たちはこの憎むという言葉を正しく理解しなければならないのではないかと思うんですね。一般的な意味の憎むという意味ではありません。嫌うとかではありません。大切にしないということではありません。ユダヤ的な表現なんですね。例えば A と B っていうのが2つありまして、どちらかを選ばなければならない時、ね、私たちにもそういう人生選択しないといけないことがあるわけですが、まあ、例えば A を選ぶということが愛するということであり、選ばれなかった B は、憎むというそういう表現の仕方がユダヤ的な表現であったということです。優先する、2つを選ばないといけない、ね、イエス様と家族、ね、2つ、まあ、今 A と B ということを言いましたけれども、イエス様を選ぶということを愛するということであり、家族はその後とするのは、それは憎むという表現として、ユダヤ的な表現で、あったわけですね。マタイの福音書のですね、6章の19節から24節のところにも、そこに一方を憎んで他方を愛するということになるということが書いてあるんです。それはですね、イエス様が、自分のために天に宝を蓄えなさいと教えているところです。 あなたの多感な尊く、そこにあなたの心があります。誰も二人の主に仕えることはできません。一方憎んで他方を愛することになります。一方重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富に仕えることはできませんというところで、一方憎んで他方を愛するという、そういう表現がそこにも出ているわけであります。ですから憎むというのは、私たちが普段考えているような憎むという概念ではないんですよね。こちらを重んじる、愛するということが、実はこっちの B は、憎むという表現に由来の中では、そのような表現として使われていたことであります。そのことをぜひ覚えてください。でもう一つ、ここで大切なポイントはですね、自分の父母妻子兄弟姉妹と書いてあるし、自分の命とこうあるんですけども、このところ考えたいことは、実は父母や妻子は私のものではなくて主のものであるという受け止め方をしなければならないんですね。両親も神様が与えてくださった父と母であり、子供も兄弟たちもそうです。私たちの命も、ね、神様が与えてくださった命です。私たちのものではありません。私たちの所有物ではありません。イエス様の、神様が持っておられる、ね、その主を愛する、ね、イエス様が主であられることと家族が主であることとは違います。家族が、イエス様が主であられるということと全然違う。家族が主であるということは違う。イエス様だけが主であられる。その方を選び取る。そしてその方を愛する。そのことが条件であります。前にね、聞いたことがありますけれども、教会は、奥さんだけが信仰を持ってて、ご主人が信仰を持ってない方たちが結構と教会にいますけれども、ある時に、教会によく行く奥さんに対して、ご主人が、お前は俺とイエス様はどっちが大事なのかと聞かれて、お父さん大事だよでもイエス様とは違うよ、ね、イエス様は私の主であるけど、あなたは私の夫であり、まあ、夫の中で愛する、ね、夫なんだよって伝えたことがあるそうです。違うんですよ、ね、同じじゃない。イエス様が主である、ご主人は、まあ、主人って言ったとしてもですね、主じゃないでしょ。神様が主であり、イエス様が主であられ、その方を愛する、何よりもね、その方に本当に仕えていく、それがここで言う条件で、イエス様を愛するということであります。2番目、自分の十字架を負ってキリストに従いなさい。27節、私たちクリスチャン、よくこの言葉を聞いてきました。自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子になることはできません。もう何十回と聞いてきた言葉ではないかと思います、クリスチャンたちにとっては。でも大切な言葉はですね、自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子になることはできません。今でも申し上げてきましたけども、十字架を負うということはただ苦しい、苦しみに遭うということではありません。ただ苦しいということではありません。イエス様を信じることによって受ける苦しみです。 イエス様に従って歩もうとするときに苦しむ苦しみであります。家族の反対に遭うことがあるでしょう。人々に憎まれたり罵られたり恥ずかしめられたりすることがあります。あるいは昔の生徒たちのように捕らえられて、そして殉教し、していくということもありますでしょう。自分の十字架を追って私についていきたいと思うものは弟子になることはできません。それぞれに十字架を追って生きているのであります。神様は私たちが追いきれない十字架を負わせるようなことはなさいません。ある人が自分だけが苦しい十字架、重い十字架を負っていると思っていました。そして神様に祈り続けました。神様、どうぞ私にもっと耐えやすい十字架を与えください。追い切れる、追うことのできる十字架を与えてくださいと祈ったそうであります。神様は憐れみに思って、私のところについてきなさい、ここにいろんな十字架があります、あなたの好きなのを選びなさい、ね、3メートルぐらいの十字架があります。いや、これはいいです。1メートルぐらいの十字架がありました。いや、これもちょっと嫌です。で、横のところに5センチぐらいの小さな十字架が置かれていたそうであります。本当にかわいい、ね、あ、これやったらいいな。で、これをください。で、神様は持ってきなさい、ありがとうございます、ありがとうございます言いました。でも神様は、よくご覧、その十字架はお前が今までずっと追っていた十字架だろ、その十字架はお前がずっと持っていた十字架だよ、自分はもう重い十字架と思ってた、そして軽い十字架を選んだ、それはあなたが追ってた十字架。私たちはいろんな苦しみが本当に重たいな、追い切れないな、そういうふうに思うことがあるかも分かりませんけれども、もしかしたら選べとったような十字架かも分かりません。それで違う。そして神様は私たちが追い切れない十字架を負わせるような方ではありません。それぞれに、牧師は牧師としての十字架を負う道で、負う道があります。どうして耐えられようか、この任が重すぎてどうして耐えられようかって思う時があります。イエス様が私のために負えと負った十字架を負わされています。それぞれがそうでしょう。ルターという人がこのような言葉を言いました。私の十字架をどこにあるのかを探す必要はありません。イエス様についていきたいと思った時から始まっている。私の十字架はどこにあるのか探す必要はない。イエス様に本当についていきたいと思った時から始まってるんだよ。みんなそうでしょう。ここに長い信仰生活を送ってきた方々、大先輩たちがいます。イエス様についてきて歩んできた、どんな困難やいろんな困難を苦しみを負ってきているでありましょう。教会の立て上げること、教会を守っていくこと、十字架を追うということ、それもあると思うんですね。十字架を 自分の十字架を追って私についていきたい、来ないものは出ること弟子になることはできます。3番目、最後まで信仰を貫く覚悟を持つことだということです。イエス様の弟子になるための条件、最後まで、中途半端ではなく、一時的ではなくて、最後の最後までその信仰を貫く覚悟を持つということ。いろんな覚悟がありますけれども、これまた大切な覚悟であり、この2つの例えがそのことを教えています。2つの例え、建物建設の例えがまず出てまいりますよね。あなた方が塔を建てるときに、塔っていうのは多分、ブドウ園を見張りする塔ではなかったかというふうにも言われております。建てようとするときに、まず座ってっていうのは、これ後の方にもありますけども、よく考えてっていうことでしょう。座って、軽率ではない、よく考慮し、よく考えてという意味があります。完成させるのに十分のお金があるかどうかを計算するでしょうと、ね、費用を計算しない人はいない。途中で土台だけで終わったら物笑いになる。まあ皆さん、現実に例えるならば、家を買うことにします、ね、20年のローンを組みます。まあ何千万かする家を買うときに、どうしようか、ね、買うべきか買わない、大変やけど覚悟して買う。そして毎月毎月払っていくじゃないですか。完成するまで、試合するまで、そこには本当に犠牲を払わなければならない。もちろん当たり前なんですけれども、その覚悟、イエス様に従うということもお金に換えられませんけれども、覚悟がいる、従い続けていく。後半の戦いの備えの例えもそうです。王様がいて他の王様と戦う、よくあることです。兵力が向こうは2万人、その時に1万人で迎え撃つことができるかどうか考えないでしょうか。2万人に対して1万人で戦えば負けるのに決まってる。まあ、もちろん奇襲作戦とかでですね、勝つこともありますけれども、でも普通はそれに対する備えをするわけです。考える、この戦いは勝つか負けるか考えて行動する。負けるということが分かれば、もう和平を結ぶ、そして払うべきものは払う。そうしないと負けてしまったら全部失うからです。で、考えて、どのくらいかかるのか、どのくらいいるのか、一時的な思いではなくて、本当に最後までキリストに従うという、その覚悟ができているかということが、ここの例えであります。昔のクリスチャンと今のクリスチャン、いろんな違いがあると思います。昔は信仰を結ぶことが大変だった、そういう意味では本当にこのね、筋金の入ったクリスチャンが多かったと思います。 しかし今はどうでしょうか。厳しいこと言うともう教会から来なくなるのでしょうか。イエス様に従うことは厳しいですよ、厳しい道ですよ。洗礼を受けるときに私もそういう話をします。イエス様を従ってイエス様を信じるということ、イエス様に従って歩んでいくこと、厳しいですよ。大丈夫ですか。イエス様にそれでも従いますか。そういうことを言わなければならない時があります。もちろんそういう伝えられなかったこともあります。でもイエス様に従うということはそういうことではないかなと思うんですね。イエス様のところに止める青年が訪ねてきた話がありますよね。その青年、小さい頃から神様の律法を守っていた青年でありました。イエス様があなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、私についてきなさい。その青年は顔を曇らせて立ち去ったとこう書いてあります。全部捧げなければ天国に行けないということではありません。どこに信頼を置いているかということをイエス様は問いかけたのであります。私を信じて信頼して従ってきなさい。今日のところにですね、そういうわけで自分の財産をすべて捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできませんとこう書いてありますね。自分の財産をすべて捨てないと弟子になれない。まあ先ほどの箇所と同じように自義堂に取る方たちもおられますけれども、本当にこのようにすれば誰もできないと言うでしょう。自分の財産、なんか他の信仰宗教のようにですねまあ統一教会なんか全部財産を捧げるわけでしょ、じゃないと弟子になることができない。そうでしょうか。そういう形ね、物質的なことだけ言ってるんじゃないと思うんですよね。全てを捧げる犠牲、ね、最後まで信仰を貫く、ね、そういう覚悟や犠牲を払うということが、払うことを覚悟しているか。イエス様に従うということは大きな犠牲を払うほどの価値がある、あるいは大事要なのだということも言えるかも分かりません。すべてをね、出しるほどの、先週私たちは畑の中に隠された宝、世界中を回って真珠を探し求めている商人の話をしました。全部売り払ってその宝を買いました。全部を支払って買うことのできる、犠牲を払うことのできる、それがイエス様に従って生きるということではないかと思うんです。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださって命を捨ててくださいました。罪の許しと永遠の命という素晴らしいお金に買えないものを私たちに与えてくださいました。お金に買えられないものを与えてくださいました。私たちはどんなに捧げたとして、どんなに多くを積み上げても、それで十分とは言えません。 そういうことを教えてるのかな。なんか全部捨てないとイエス様の弟子になることができない、そこだけではない。イエス様が私たちに与えてくださったもの、はい、今日のところは大変厳しい箇所かなと思います。キリストの弟子、イエス様を愛すること、自分の十字架を追ってキリストに従うこと、最後まで信仰を貫く覚悟を持つことおっしゃいました。これの三つが備わるときに、実は塩味の効いたクリスチャン、キリストの弟子になるんだということであります。後ろの方に塩の例えがありますよね。なんでこういうところに塩の例えがあるんだろうか。塩は塩気があって役に立ちます。なかったらもう何の役にも立ちません。捨てられるだけです。ここは本当にイエス様に従って歩んでいくクリスチャン、それこそ塩味の効いたクリスチャン、イエス様の真の弟子になることができるということを教えているんだと思うんですね。私たちは、いかがでしょうか。塩味が効いているクリスチャンでしょうか。あるいはまた世の光、地の塩とありますけれども、光を輝かしているクリスチャンでありましょうか。お祈りをいたしましょう。神様、今日の御言葉を感謝します。多くの群衆がイエス様についておりましたけれども、イエス様に従う者はわずかであり少数な人たちだけでありましたが、もう一度イエス様は私たちにも、私についてきたものはと教えてくださって感謝します。大変厳しく思いますけれども、どうぞあなたを主として、何よりもあなたを愛するものとしてください。自分の十字架を追って歩めるように信仰を強め助けてください。どうぞ重い十字架を追わなければならないこともありますけれども、追えるその力を与えてください。またどうぞ神様、あなたにどんな犠牲を払っても、それだけでは本当に自分と言えないことも覚えますけれども、どうぞ新たに従う覚悟、死に至るまで従い通していくその強い思いを我らに今一度与えてください。一人一人に与えてください。主の豊かな恵みと祝福がありますように、イエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。